皆さんこんばんは。5月ね、もう少しで半分ですよ。今年も早くてたまらんね。5月はゴールデンウィークもね、まあ釣り、基本的に釣りをするんですかね。まあ、天候がね、この積丹方面はね、船が出せる日がなかなか少ない。ここ11、2年ぐらいね、ゴールデンウィークずっと天気が悪いんですね。まあ例年漏れなく今年も悪いのかどうなのかところが、まあ、僕自身としても非常に気になるところ。まあせっかく一回出すのにね3000円かかるんでね、せっかく出すんだったら、まあ、長く遊べる日がいいなというふうに思うんで、なんか午後から風が吹くとかね、そういうふうなものだとやっぱりちょっと今日我慢しようかっていうふうに、ね、なっちゃう。ゴールデンウィークになると釣れる魚もねだいぶ限定的になってきますね。ヒラメが入るかな、ヒラメが、ホッケ、ヒラメぐらいかな。まあただ昨日のもお話ししましたけどね、サクラマス、これはまだいける。一番こう魚が枯れる時期っていうのは6月ぐらいかな。6月はねそんなにいい魚、ブリもまだ早い。まあ遊漁船とかはねもう6月に入ったらブリブリブリブリって言ってますけど、例年釣れないんですよ、この早い時期ね。7月入ってからね、7月入ってから鳥がやってくる。また7月8月とは9月まで、これがもう僕の1年間の最大の楽しみ、最大ワクワク好きですね。相手はねクロマグロですから、超50キロものによっては70キロこれが釣れる。あとイカも釣れる。で前々から4月ね、先月からも言ってましたけど、まあ、キッチンカーでね自分の釣った魚、これをねさばいて出したりねしたいなというふうには思ってますね。イカ焼きとかね、なかなかこう今までは、まあ、多少僕のねなんつうのかな、まあ、いつでも行けるっていうね、この船持っちゃって船に行くのもすぐ近い、海もすぐ近いとかっていう風になっちゃうと、誰でも経験するかもしれないんですけど、いつでも行けるっていう風になっちゃうと、やっぱり自分の中でこの日は行きたいとかっていう以外はね、まあ、今日ちょっとめんどくさいからやめとこうかなとかなっちゃうんですね。でゲストが来るときはね出して、たまにしか僕竿を出さないんで、ゲスト来たときはね、マグロは別ですよ、マグロは別なんだけど、他のホッケとかねイカとかね、その辺釣るとき、まあ 2,3 倍まず 2,3 匹 2,3 倍釣れたらね結構満足しちゃうそうなんですね。ただこれがことね自分に関わってくる仕事に関してだったら、これはちょっと随分話が違ってくる。なんせ原価がね、かかってるんだけど、まあ船のお金とかね、ガソリン代とか、そういったものかかってくるんだけど、どっかから仕入れるとかっていうのはね、ないわけです。で、やっぱり仕入れも信用したところを得るまでには、ちょっと時間がかかるかなっていうふうにね、思うわけですよね。ですが、自分で釣ったものだと、自分で責任を負うわけですから、これはね、もう、原価率、原価もすごく安い。まあ、言ってしまえば、ただみたいなもんですからね、自分で釣ってしまえば。で、これをこう、水産庁にね、ちょっと、聞いてみようかな、というふうには、今思っている。まあ、うる覚えなんでね、で、人伝えなんで、これは正しいかどうかっていうのが、ちょっとわからないんでね、まあ、いろんな意見が飛んでますから、この、なんか間違った情報をね、そのまま鵜呑みにしてやって、はい、あなた違反ですよっていうふうにね、言われてしまうのは非常にこう、自分のミスですから、ここをしっかり調べて。自分で釣って、自分のお店で売るっていうのは、これ確かいいはずなんですよ。クロマグロでね。でも、誰かが釣ってきたやつを、もらうはちょっとグレーですよね。そのマグロのお金で、マグロのお金ですよっていうふうにね、しないとしたとしてもね、何かしら金銭が絡んでくると、これは買ったふうに思われても仕方がないんじゃないかな。 だから友達が釣ってきたやつをお店で出すっていうのはちょっとグレーですね。買ってきたやつはもう黒です。黒、まあ市場価格でね、ずいぶん安いわけですよね。友達がはい40キロ釣ってきました、あなたに2万円で売りますみたいなね、これはね黒なんです。でもそのマグロはもらったと言い張れば、これちょっとわかんない、グレーですかね。でこの辺をはっきりねしておきたいなと。で基地か出すときにはね、定款みたいなどういったものを売るのか、そういったものもね必ず明記をする、まあマグロとかを売ったりウニ丼を売ったりするんであれば冷蔵庫が必要かなとかね、まあ、そんなことも考えて、まあメインは今のところ本当たこ焼きをねちょっとやってみたいなと思います。でこれにねちょっとね仕事に対して真面目だと言われてしまえばそうなのかもしれませんけど、もうとにかく、まず目標は車代を回収すると。なのでガシガシね売ろうとかはあまりしてないんですね。自分で利益を確保してその車代にしようという部分は7割ぐらいで、3割は昔もねやってたような子供食堂のとこ行ってね振る舞ってきたいな。で営業時間も今考えてるのね、全て不定期、いつやってんだかわかんないようなお店になりそうな気がします。で販売個数も限定、多分、まあ、100パックかな、100パック売れれば、だから1個1パック8個入りにしようと思ってるんで800個焼いたら終わり、この日は終わりですね。ラーメン屋さんでいうとスープがなくなり次第終了みたいなね、そんな感じでねやっていこうかなというふうに。でどうやってね告知をするんだという形になると、これは僕が前から言ってるようなね SNS を使ったね明日何時からやりますみたいな、こんな感じにしていこうかな。失敗するかもしれませんけどね、でも所詮ね札幌とかねそういう大きな市じゃないんで、町なんでそんなにこんなには売れないと思うんですよ。で積極的にこう何かイベントに参加するとかね、そういったことも正直あんまり考えてないんで、ただまあ子ども食堂とかね、こっちの田舎の方では介護施設とか、まあ、そういったところが結構あるんで、まあ、そういうところにボランティア行って、まあ、できれば原価分ぐらいはねいただきたいなっていうのがありますけど、まあ介護センターとかねそういったところは、まあ、それなりお金あると思うんで原価ぐらいはいただきたいと思ってますけどね。子ども食堂は正直、まあ、僕のポケットマネーにね食材を買って、もう子どもたちが喜んで食べてもらえればそれが一つの僕の幸せとモチベーションになるのかな。今ね子ども食堂本当に増えてきていますしね、まあいろいろ子ども食堂のあり方についてはいろいろ問題もあるかもしれませんけどね、まあそこはそれとしてね、これ言ったことがあるかな、言ったことはね長く昔から聞いてる人はね言ったこと絶対あると思うんですけど、北海道で一番最初に作った子ども食堂のね、ウェブサイトを作らせてもらったんですね。でまだ活動していますし、でそこの理事になって、理事何年やったかな、5年6年ぐらいやったかな、その理事をやっててね、子ども食堂の広がりの大きさっていうのはねすごく感じてますからね。今でこそなんか普通に子ども食堂と言ってたね言っていますけど、やっぱ昔はいろいろ陰口をね叩かれたりしたみたいですね。僕はまああんまり関係なかったんで、実際の運営とかはねあんまりやってないんで、まあ、ただキャンプとかねの担当をさせてもらったりとかね、そういった時には出ていきましたけど、で実際にやってた理事長とかはね売名行為じゃないかとかね、そういうことをね言われたりしていたようです。本人は言わなかったんですけど ね、周りから聞いたりしたんで、まあね、そういう民度の低い人たちもやっぱり世の中にいるんでね、実際にそういう子供たちが生活できない、ご飯が食べれないっていう子たちもね、本当にいたんでね、それが国全体に広がっていって、まあ、非常にねいい傾向だとは思う。まあそういったところにね、ボランティアで出展したりとかしていこうとは。はい、というわけで今日はこの辺で終わり。それではまた。